優しい恋の始まりのような。
コムゾコータンとコミヤミヒです。
ムダダムダです。
ムダダムダです。
さて、はい、今日はは
い、じゃあまずは月曜日これですね。今日は何キロ。
さて、
はいはいはいはい、すみ
さんはね、あーでもなんかね、痩せた気がすんな。
痩せた気がする。
あー、いや痩せたんじゃない。
ちょっとじゃあ、ウムの変遷たどってみますか。
今までの、
うん、最初が 78.5、うん、で 76.5 になり、うん、74.4、うん、73.9、
すごいよな。でも
71.9、うん、ここまでは一気に7キロ近く減って、はい、でその次にちょっと 72.5 と揺り戻しがありまして、はい、先週が 72.0、
また下がって、まあ、じゃあ今は一番減った時よりもはちょっと上ぐらい、ね、
そうですね。
まあまあそこら辺誤差なんですけどね。
はい、発表します、
はい。
今週の私はですね、体重が 71.1kg です。
お
お、
体脂肪率が 20.5% でございますね。
これは最も痩せた状態。
今一番痩せてますね。
71.1。
これは引き続き何をダイエット法は
あれですね、
血液型を、
血液型と水泳です。
あ、うん、
で先週ねそんなにねできなかったの、水泳がライブとかもあって、
はい、うん、
できなかったの、できなかったの、できなかったの。
あのさ、口調だけ統一してもらっていい。
できなかったのよ。
乙女だ、乙女だ。
どうしていいか分かんないよね。
乙女になっちゃって、ゆうひくんも聞きしたら分かるけど、聞きしたら分かるけど、本当に。だから体年齢が38歳。
おお、どんどん若くなってる、ね、
あと2歳、実年齢まで。
あ、本当だ、気づけば。
ああ、しかも自分は1歳年取ったしね。
そう
近づいてき
てる。36になったからね。
そうです。体脂肪はね、20.5% です。
おー、いいじゃん。
まもなく標準ですよ、体脂肪も。
おー、でもこうなってくるとウムが60代を2週キープが、
ちょっとやばいね、やばいですねこれ。
極めて近くなって
ちょっと目に見えてきましたね。ちなみに、この間ね、健康診断とか病院に、僕が前ちょっと言ったと思うんですけど、血液検査して、今までずっとね、コレステロールと中性脂肪が、まあちょっと高いですよと、このままいったらなんかドロドロの血でなんか危ないんですよみたいなこと言われてたのが、初めて両方の基準、両方の数値が平均を下回りまして。
下回った。
そうなんです。
もうじゃあ健康じゃないですか。
健康になりましたね。
よかったね。
健康になりました。だから
これでも本当にいい企画だったと思う
これ初めて自分たちにとって本当にいい企画をやってる
ね。これも
さ、病院に行ったらさ、もう入った瞬間に医者にさ、君痩せたねって言われて、
おー、嬉しい瞬間だねこれは。
これはいい企画を考えたね。
うん、ね、
あ、
そうなんですよ。
今までいろいろいい企画だと思ってたけど、結果的に大して良くなかったってことはあったけど、
サンマの早食いとかね、
サンマの早食いとかやってないしね、ほとんどね。こう初めてポッドキャストやって、自分たちも良かったなっていう。
本当ですよね。
でウムとか慶三が痩せていけば、俺もなんかちょっとやっぱやんなきゃなと思うしね。
いい連鎖が起きていくから、
ああね。
まあ、でもまだゴールはあれですからね。
まだね。
まあまあもうちょっと先ですね。
いやー、これはでもすごいんじゃない。っていうか他の番組とかでもなかなか、
そうですよ。
こんなにこうちゃんと着実に下がっていくダイエット企画って、
ね、ないですよね。
ないんじゃない。
まあ、あんま飛ばすなよ。もう俺心配だもん、体が。
ああ、そう
です。もうちょっとゆっくりでいいんじゃないか。
は
い、
でもさ、あれでしょ。小麦粉とかも食ってんでしょ最近は。
いや、豚肉は結構食ってますけど、ラーメンとね、コーラとか缶コーヒーとかそこら辺が。
コーラもそれは何？
その
血液型であ
れに入ってたのね。うんうん。なんかそれはね、一応そこだけは今すぐ欲してんですけど、抜いてんですよ。
おお、我慢してんだ。
うんうん。
偉いね。
やっぱそのね、68キロぐらいになったら蒙古タンメンに行こうっていう、
ご褒美。
そう、夢がある。
でもさ、すごいのはさ、今日も産む蒙古タンメンの蒙古丼食ってんの。
おお。
でもそれはだから
半分
え、何の半分なの。
半分にとどめたんだけど、でも一応食べたけど、なんか全部食うと、
半分にとどめたけど一応食べたってどういう意味。
一応口にはしたけど、
全部はいかなかった。
全部はいかなかった。
あ、半分残してる。
半分残して
。
やっぱこのね、測る日っていうのはね、結構ナーバス
なんですか
ね、いろいろ。
そっか、それで俺もね、さっきウムが食べたはずなのに、ずっと蒙古タンメンの匂いがするのよ。 で普通食べ終わるとなくなるじゃん、匂いが。
部屋から、う
ん、で、あるんだね。いつまでも蒙古タンメンの匂いするなと思ってさ、残してるわけ。
いや一応ね、結構、あとは小分けに食べると、ドカ食いだとすごい吸収しちゃうけど、猫食いすると、
なんか6食とか言うもんな、1日な。
つきづらいとか言うんで、
はい、
なるほど、考えてますね。
乙女になりますよ。
さあ、分かりました。ね、
はいはい、
さあ、
明日
は継続ですね。うん、はい、ということでですね、
はいはいはいはい、
もう行きますよ、すぐ、
はいはい、それはね、またしちゃってますからね、
はいはい、
またしてますからね、本日はですね、ホグディラン15周年ということで、毎週来ているゲスト、堀内純也さんです。
お
よろしくお願いします。
もう面白そうなテンションでしょ。
僕はあんまりお話したことないんですけど、面白さがもうにじみ出てますよね。
あ、本当ですか、ね、ちょっといろいろ膨らませていただけると助かるんです
けど、すでにテンションがもう面白そうでしょ。
テンションが面白そう
って、テンションがもう洋服も笑わせにかか
ってきて、
笑わせてない
じゃん。あの、お二人のその慣れ初めっていうか、その関係性から聞きたい人もいるんじゃないですか。
古いんじゃないです
か。あ、でもね、実際そうだよね、ホグディランの渡辺君より先だし、
そうだよね、
うんうん、そうという意味では
その前からでしょ、だって
そうです、だからだもん、ね、エコムゾーのこの二人よりももちろん前だし、うん、マネージャーとかね、うん、で一番そういう意味で古いね、この世界でやってる仲間としてはね、
十何年になるの、
大学1年だから、
そもそも大学
19年
の付き合い、
すげえ。
だってそうでしょ、だってデビューが15年前、その4年前だから、
その時はまあ音楽では、
部活でしょ、部活が一緒だったんでね、
部活でアイスホッケー部で、ね、
あ、そっちで一緒だったんですか、
そっち系で、
はい、音楽やってなかったのか、部活では。あのね、
なんかあの不思議な部だったんだよね、アイスホッケー部って音楽好きなやつが多かった、
うんうん、なんか大会ってでもそうだよね、なんか割と試合前にあげるとかですね、
あー、なるほど。
だけどさ、他の部でそんなにいないんだよ、うん、アイホはそのまあ俺と純也と、うん、うちの代にもね、まあ、音楽好きがいたし、うん、
先輩も
好きな人多かった、ね、先輩も楽器やってたりとか、
なんか言ってたよね、ギターがすごい上手い先輩が、
そうそうそうそう、
プログレが好きな先輩とか、ね
でね、そもそも使わないけどアイスホッケーやって
る市川さんね、市川さんギター、ギターでね、
そうそうそう、
市川さんって一個上にすごいギター上手い人がいて、ちょうどそのホフディラン初めて、まあ、ユーフィーズ10年と学生時代撮って、うんうん、の時にその後に会って、うん、ホフデビューしてからね、うんうん、15年前ぐらいに、いや本当ね、市川さんとかにもギター参加してほしいんですよみたいな感じでね、言った、
うんうんうん、
ホフディランユーフィーおめでとうデビュー、
はいはいはいはい、
参加してほしいんですよ、いやでも参加するのいいけどさ、俺参加するんだったら1時間ぐらい本当一人にしてくれて、そうしたらレコーディングガーってやるけどって
結構やる気満々、
うん、ちょっとごめんなさい、そういうのいらないし、あのなんかあのプロってそういうんでもないですからもうなんかもうほら学生時代ってそういう変な自信あるじゃん、もう俺もう缶詰してくれて、そんな悪い人じゃないんだよ、
思いが19歳とか20歳の人が言ってること、
そうそう、普通に知らずにも言う、うん、天然で言ってるってことじゃ、
別
に
それまでの関係性で言ってるからね、僕らの大学時代ね、その時は先輩なわけだしさ
まあ流してほしかったね、わははみたいな、
いやあれ俺ちょっとあ違うんだなってことやっぱり、
まあ真面目なんだよね、
真面目なね、まあ、もう一番慕ってる先輩ですけどね、僕はね、
キャプテンですから、
ね、ああそうなんだ、そもそも部活で一緒で、
うん、
どういう風に仲良くなってったの、
そう結構大学時代の話、
そこら辺の話が知りたいよね、
聞きたいです、全然知らないよね、
だって高校は全然知らないわけでしょ、もちろん高校時代は、
高校知らない、純也を実際一個上だし、ね、
あ
年齢は、
ね、僕一郎なんだ、
初めて会った時の印象とか、
初めてはね、
年下のくせにこうタメ語とかみたいな
それは大
学の時はそうだよ
ね、それはもうしょうがない、
しょうがないんで、あのまあね、学部も違かったんで、もう部活でしか全然合わないもんだから、まあなんだろうね、まあ元気のいい、
元気のいいやつがいる、
なんか新歓コンパみたいなやつとか、そういうの感じなの、全然俺も想像つかないんだけどさ、
あの新歓っていうか、もう大会のね、
その部に入ってから
、入って
俺ら嬉しいもんじゃないからさ、1年生なんて、ただ飲まされて、
あ
そうね、
うん、ゆうくん言うこと聞いたよ、俺は飲まねえから
いやいやそういうのはない
飲んでるよ
だけど、うん、そんなにそのいじめがあるようなとこではなかったよね、まあ、ね、
そんな陰湿じゃない、
陰湿なとこではなかったよね、だからそんなに悪くはなかったけど、うん、ただやっぱり、ね、問題はね、純也がね、うん、来ないの
俺
部活に
練習に、
俺はもう、うん、 休みますって言って休むんですよ。ああ
ちゃんと休み、
休みでもうやめますとか、休みますあの、もう夏は僕は こういう事情があってこうしますからっていうのですから、一応そういう意味ではあの、うん、他のメンバーに迷惑はかけてないんですよ、うんうん、
ちゃんと言ってるっていうね、うん、
ジュニアがね、うん、来ないわけ部活にです
よ。陸トレ、
陸トレ、陸トレに、
あ陸トレはいかなかった、
ね、遅刻とかでこれ絶対ダメなんですよ。先に言っておきますけど絶対ダメなんですよ、うん、
大会はね、
大会において、まあ、僕大会じゃないけど、うん、そこのルールとしてね、うん、もう1分ももちろん遅刻しちゃいけないし、後輩がじゃあ1時間前に来て、うん、なんか準備をしたとかあるよ。
そうで連帯責任なんつって、でしかも1個上の先輩まで食らうんだよね。
そうそう、
あ連帯責任
で一番下のやつをちゃんと教育してないからって1個上の人、それを怒らせ
て、ジュニア来ないわけですよ、
みんな怒らせてたん
で来ないから、じゃあお前らね、お前らじゃあ来週の月曜の部活、月曜日にお前全員バップ、バップっていうね、バップだから、
そのバップの日も行かないん
だね、バップの日もでみんなでなんで今いないこの純也のせい俺らなんでこれやってんだっけみたいな、
でもじゃあやめてくれよみたいな
そんなやつ多くなかった、だってい
やあの一個言いですか、多くないです、
え本当
純也だけ、純也だけ
そうかな、
だけど違う違う、もっとほら嫌なね石井とかいたじゃん、
うん
ね、
うん
うん、まあ俺はも
う、なんかまあそういう人が
石井っていうね、俺の最後、うん、あの
その話どうしてもしたいです、
途中財布盗んだやつね、あの石井っていう、ね、
財布盗んだ疑惑、
財布盗んだのに最後成城大学の卒業生総代で、
うん、これ
もう読んだあの総代代表で我々、うんうんはこの4年でとか言うから、もう俺がしたから、この野郎財布泥棒
まあじゃあ頭良かったんだ、
あいつだ、いや頭良かったんでしょうね、う、うん、
財布盗まれた、
財布盗まれた、
もうこの話好きだから10回ぐらい
は、ね、もういやこれはもうこれだけは常にしようとしてる
忘れない
よ、ね、この間もうカットされましたけど、この間あの東京会議ってその出てる BS の番組で大学フェアっていうのに行く会があって、成城もあって、成城がどんどん大学かみたいな、壮大になってるやつが盗っ人なんです
カットされた
えカバンとかから抜かれてたの、
それはね、もうそこ細かい話はいいじゃんまあまあでもね、
そういう感じだったな、
ただそういう中で純也と別に要するに俺はまだどっちかと迷惑をかけている、要するにやる気なかったから、
あ、うん、まあどっちかというとじゃあやる気のあんまない2人組だったん
で、
でもやる、俺途中で辞めて1年だ、
純也がずるずると行かないけどいたんでしょ、
そうそう
そう、いつまでいたの純也、
3年弱ぐらいいたの、
結構いたね、
でも出てないんでしょで
いや出てる出てる
出て
る、まあ陸トレはともかくね、
だからそうそうないからそういうのないから
表情
だけ出ない、
いや言ってた言ってた、あ
してでもそのさっき言ったさ、その石井っていうのとかね、と違ってちゃんとやってないけど、はいはい、なんかこうみんな、まあ、仲いいとか、あ別に仲の分かり合う感じだった、
あなるほどね、
だから、でもやめたのって石井ぐらい、どうでもいい iPhone の話なんだけど
まあまあそうそうそう、
実際にやめたのって石井ぐらい、
あとまあ多いかってやつがね、いた
ね、あジョーね、
そうそうそうそう、それぐらいかな、
はい、でそのもう音楽をお互いやってるみたいな話は、
あでもさ、なんかしたの、なんだっけ、あのそうだ CD お前何枚持ってんだって聞かれたんだよ、
あー当時、
CD お前何枚持ってんだ、
お前そうそうそう、
初対面からお前呼ばれ
ました、まあまあまあ、
割と割と初期の頃にもうお前 CD 何枚持ってんだと、
そうそうそう、なんか何が好きだとか言うより
は枚数、
枚数、
お前 CD 何枚持ってんの、
多分ゆうひくんはすごい持ってたんだよね、
そうでも持ってたね、
持ってて、まあ
でまあ俺がまあその頃お金もないし、でまあ90枚ぐらいかなみたいなことを聞いたら、え、そうですかみたいな、で、まあ、まあ 俺はまあ 何百枚だか、まあ、1000枚なのか知んないけど
1000枚は持ってないけど
なんかまあすごいこと言って、へえすごいねみたいな、で、お前何好きなんだ
よ、ちょっと待って、
枚数から入って順
序逆ですよ、ちょっと語弊がある、俺お前じゃない気がする、いや君はとかじゃない、
多分ね、まあそういうイメージなんだね、なんか そういうイメージだね、はい、そういうイメージで聞いちゃうのね、
うん、でじゃどういうの聞いてんの、
そ
う
そ
う、
お前どういうの聞いてんだ、
それ90枚しか持ってないお前
そうそうそうそうそうそうそうそんだけしか持ってないお前が何を聞いてんだってで多分その時にその XTC の、
う
ん、
そうだね、
あのオレンジズレモンさ、まあいいねみたいなこと言って、お前その90枚しか持ってないそれが入ってんのかみたいな
やるじゃねえか
ちょっとじゃあ純也ちょっとネタ仕込みすぎ、
いやいやいや
絶対俺そんな風に
いや本当本当そういう風に俺は
お前は90枚しか持ってないのによく XTC 持ってんな、いいもん選んでんなと、
そういうニュアンスだったね、でなんかまあその辺からかな、なんか他にどういうのを好きでどうなのみたいな、まあ、結局ビートルズとかのね話もなるわけでさ、
その時もじゃあギターは弾いてたんですか、
ギターはあのうん、あのもともとやってたのね、高校の時
でお前ギター弾けんのみたいな感じとかなって
たんだ、そんな話したの、してないんだよね、
でもどっかでやっぱり、
ね、そうね、バンドやろうってなるわけですよ ね、 でもね、
それ結構後なんだよね、もうやめて小宮山くんが部活やめてだいぶ経ってから、部室にギターとかもあったような気もしなくはないけど、
ね、まあ、とりあえずほらビートルズとかを語ることが、その当時の大学1年生でなかったの、一番ビートルズとかない時代だもんね、
そうね、一番そうだよね、
時代はもうガンズが終わりかけて、
ガンズは終わってる、要するに、まあ、オルタナの時代だよね、まあ、ニルバーナだし、
ね、
まあ、ニルバーナよりちょっと前か、XTC がウィーザーが出る前だ
もんね、
ウィーザーを俺純也に教えてもらった、純也が、うん、君が好きそうなのが、うん、お前が好きそうなのが、何百枚も持ってるお前が
そんなお前
90枚しか知らない俺が言うのもあったけど
でも多分それ第一ぐらい、本当大学1年だよ、で要はその音楽の趣味をお互い知ってるじゃん、こういうの好きだ、こういうの好きだ、こういうのいいねって言ってる時に、純也とそのさっきのジョーっていうね、及川っていうのとか何人かからお前が好きそうなやつが出たよって教わったり、つまり俺から知らないんだけど、俺がの音楽の趣味を知ってる人が
教えてくれた、
これは絶対小宮山好きそうだよって教えてくれたのがウィーザー、
あのバディホリーだ
ね、バディホリーね、
よく流れてたね、あの
時
の93年とか、
そういうね、
でもだからそのくらいの時代だからビートルズってちょっとなかったね、あの要するに夏メロとしてはみんな聞いてたけど、でだからそれを部活 の、 その合宿の風呂場とかでビートルズ歌ってたりした
わ
け、カナナナナナンガンガー
って言ってた
のいい由来なの、
言ってたよね、
そうそうそう
本当ですか、
いやマジで
そういうノリで
マジであのシャンプーしながら俺のジョーとジュニアでカナナナナナンガンガーってのでもそれはちょっとギャグも入ってんだよね、
あのドリフっぽい、ね、
そうそう、こんな古い曲歌ってる俺たちってみたいなのも
ある、あ、なるほどね、はいはいはい、
でも、うん、そういう要するに一般的にはみんな分かんないけどさ、ビーズとかって言ってる時ですよ、
うんうんうん、まあそうだね、
分かんないけどね、
バカにしてないでしょ、ビーズ聞いてる人、
いやいや、もう聞いてすらいないからもう分かんない、だからあとレッドウォリアーズとかね、
あ、ユカイさんじゃないですか、
いや勝手な想像ですよ、でも多分そういう時代、まあ、一般の、ね、要するに大学生、うん、大学生全員がそうじゃないけど、うん、あとな、まあ、普通にユーミンとかね、うん、ドリカムとかって言ってる時にガラララっていなかったわ
けですよ、それは結束が固まりそうだね
あ、そうそうそう、合宿でね、そういうの
は、はい、なるほど、
でその後じゃあなんかバンドやろうかって話になって、
バンドその後ね、いやホフディランを渡辺くんと俺が、うん、学生時代ね、うん、大学多分3年だと思うけど、うん、俺は、うん、の時にホフディランをその手伝って一緒に作ったりするようになった時に、うん、あ、自分渡辺君を見て、うん、あ、自分でこんなデモテープ作ったりこういうことがちゃんとできるんだ、うん、
あ、
まあ、もちろんみんなやってたんだけどね、
うんうんうん、
で、あ、これはやってみようと思って純也とかとやり始めたね、うん、で渡辺君ももちろん手伝ってくれてたし、
あ、なるほど、そういうことなんだ、ユーフィーズとホフディランのその始まりとしては、
音楽的にはでも渡辺さんの方が多分先にやってんだよね、そうそうそうそう、1回だけ見せてもらったんだよな、確かに、
だからでもデモテープのその夕日ビールってデモテープを作った時は渡辺くんも 入ってるからね、その演
奏とか。あ、そうだよね。
一応だからメンバーは俺と純也とそのジョーってやつ、ジョーって何一つ何もしてないんだけど、学生の時そういうのあるじゃない。
あらあらあらあら、
名前メンバーみたいな面白さで、
それ ライブに来なかったんだよね。ライブお前そうそう出てくれって、そのなんだっけ、真ん中に椅子を置いといて、お前はずっとなブランデーみたいなのをやってて、
滝さん的なポジション
ってこと。そうそう、滝さんみたいな。
やってていいからっつんで、結構ああ行くよみたいなノリノリだったのに、当日来なかった。
来なかったね。
椅子だけがポツンだったんだけ
ど、椅子ももうなかったです。
だからもう学生時代ノリだよね。その引きもしない人をメンバーに入れて、またそいつはそいつで当日来なかったりと
か。それでも成立
したみたいな。それでも別にいいや。ありました
ね。そうだ
った。面白いですね。
それでまあまあユーヒズも出してね、ユーヒズも出して、その後はオーディランに、だってサポートの時は純也ほら浪人してて、学生だったから最初ね。
浪人？
留年？
留年してて、
あ、そうだね、23だもんね。
そうだ、最初の時はだから留年して、学生、純也だけ学生だったよまだ。
はあ、そうか。
で、学生を音楽を取るか就職を取るかみたいなのを、
まあ就職もできないんだよ。もうだいぶ留年しちゃって、
音楽を撮りますみたい なんか感動的なイベントがいかって。
え、それどういう、何のイベント。
最初純也がだから学生でやってたわけですよ、でも純也が一回辞めたんだよね、まあ辞めたというか、試験で忙しい時期があるじゃん、でサポート他のやつが入ったりしてたわ。でもファンの間ではもうすでにやっぱ純也くんのサポートがいいみたいなのファンがいたわけですよ。
なんかもうライブ会場で何の打ち合わせもなくね、もう行きますって言わざるを得ないみたいな。
で、純也がもう一回戻ったかなんか。違う違う、もう一回戻ったじゃん、見に来てたんだよね。
え、そうだった。
あのさ、
客から、
あのさ、多分さ、NHK の収録の時よ。
え、違う、そう、
ほら、髪の長い人がサポートしてて、一回
髪の長い、
髪が異常に長い長髪の人がサポートして、純也が
来れない時のサポートやったわけ。サポートのサポートやってたと。
で、純也が、あのね、客席として楽屋に来てたの。いつか忘れたけど、でもさ、それで純也を呼んで、で、そこで純也にどうすんだみたいなことを言って、で、純也が僕はもう一回やりますみたいなこと言って、わーってなったの。
感動的。
で、そうよ。で、それで
髪長い人も複雑だよね。
あとで現象さんと話して、思えばあの時あの人に失礼だったねって。
すげー入りたかったかもしれない。
だから絶対その多分ステージだと思う。
ステージだけど、なんかでも俺やってたような気がするけどね。いや、まあまあそこだったのかな。じゃ
あ、あのね、現象さんとあの何さんか忘れたけど、あの人に思えば失礼だったよって話をしたのを覚えてるんだけど。だから多分その人がいる前で客席なんだよ、ね、しかも
そうね、俺もそんな
客席ってステージなんだ。
そんな話現象さんとしてるんだけど、
そうそうそう、
髪の人と。
でもその時さ、その髪の人のこと全然考えてないで、純也と元々の仲
良
し、
髪の人
だから、全然その人に失礼とも思わなかったし、むしろそれで盛り上がって、
盛り上がる
んだね、わーってなって純也復帰だってよかったねと思ったけど、本当に1ヶ月ぐらいしてふと、あの人に失礼だったなっていうの。
そうね、
だから人って見えてない時あるね。
恐ろしいですね。そういう瞬間ってすげえあるからね。
23歳の美空だからね。
そうそうそう、全く分かってないから。
いやいやいや、
いや面白いな。
まあちょっと一応テーマを作ってね、喋るってことなんで、純也テーマなんですか。
テーマ、
曲のテーマでもう、
そうだよ、いきなりテーマだね。じゃあまあ、
ここちょっとシーンとして待って、プレッシャー与える。
食べ物の話がいいよね。グルメ話ですか。
グルメ話、
曲名、
はい、
東京カレーライフ、
はい、
からのグルメ話、
グルメ話
ですよね。
さすがですね、本当にあるんですよ、グルメ話。
グルメ話、まあ、ないんだけどさ。いや、 なくはないんだけど。じゃあ、日吉ってさ、
お日吉、
俺昔住んでました。
え、本当、
うんうん、
あ、 そうそう、
僕も先週行きました日吉。
あ、本当？
あて、うん、あれ、番組？
うん、あの一人で
一人で
途中下車した
あ、ひょっとして ラーメン食いに行った
の？ラーメン食った、あ、ラーメンでカレー食った、リオでカレー食った、駅前のカレーでリオ、慶応生がみんな行くと、はいはいはいはい、ラーメンもだからどこに行こうかなと思って、うん、すごい見たんだけど、うん、ラーメンすごいね日吉ね。
そうそう、
あ、そうなんだ、今俺も俺住んでる時はそんなになかったんです
よ。ラスタぐらいしか
ない。そうそう、ラスタが初めて住んでる時に来て、
ラスタが昔からあったでしょ、
うんうん、
今すごいよ、半径100メートルぐらいに
ビビった、
十何軒も、
まあ、そうなんだ、
うん、
そうそう、
あ、それ俺聞きたかった、それはいいわ。
いやで、ラーメンなんかさ、 なんかでもないけど、うん、あんまり食いたくなかったんだけど、
うん、なんかで、なんで、
いや、
その時は
あんまり脂っこいのさ、食べの好きじゃなかったんだけど、最近あ割と食いたい
感じ。日吉に住んで
るの？日吉の近く、うん、
あ、そう、うん、
最近食いたいんだ、脂っぽいの。
最近そうそう、なんか全然唐揚げとかさ、うん、軟骨揚げとか昔あんま好きじゃなかったの、食べられる
と
か、なんか変だよね。
唐揚げのなんかお店もあってね。
唐揚げもさ流行ってんの最近？
なんかね、唐揚げのね、
慶応出身の唐揚げみたいなのあるんだ。
唐揚げバースタンドみたいなのも結構あるんですよ、
増えてるよね、すごい、うんうん、そうそう、だからまあまあそれはあれなんだけど、でラーメンがまあ十何軒か、うん、あるもんだから、ちょっとローラー作戦で
ローラー
潰していこうかな
ローラー作戦、
いや、わかりますね、
そうそうそう、一軒一軒潰していきたいでしょ、
ね、うん、
でもなんか半分ぐらいはあのいわゆる横浜の家系、
はいはいはいはい、
そうなの、うん、家系がなんであんなあんの、あれ、
あの東京の人って家系のラーメンで食べないの？あんま
食べない、もうあんまないっすもんね、店がそこまでいっぱい。
でもさ、あの小さな町でさ、そもそもラスターがあんだから、もういいよね、2軒目以降なくていいと思うのに、うんうん、家系がやたらあるでしょ、
やっぱ、
うん、隣同士で家系みたいなのもあるし、
ねうん、隣同士で家系って家だよね、そんな
一軒に
しちゃえばね、もう一軒だよ
まあそうなんだ、ね、で、まあ、まあでもさ、いろいろあるのよ、その、うんうん、二郎
インスパイア系みたいな、
インスパイア系っていうのか、
なんだっけ、ドンだかジュンだか、
あ、そうそうそうそう、ドンと、ドンともう一軒あるんだよ、ちょっと名前が、
そう、もう一軒あった、
はい、
ドンの隣のつけ麺屋もいいんだよ、なんて、アビスケ、
あ、アビスケがね、いいって言って、アビスケ、だから俺が調べたのはアビスケと、うん、あとなんか自然なところ一個、
あの駅のすぐ近くの、
駅と割と近い、
あの、あ、塩の自然のっていうのはちょっと分かんない、
なんかね、一軒だけここはちゃんとすごい、駅を出てちょっと左にピョッと入って右側と
出て左の方、
右から2番目の通りを、はいはいはい、あれ放射線状に4つぐらい通り
がある、はいはい、そうそうそう、
で右の一番通り行くとドンとアビスケがある、
あ、そうそうそうそう、
右から2番目の通りを行って途中で左に曲がって右側、は
い
は
い、バス通りの方だね
っていうのかな、
そうそう、バス通り、
バスがやたらと通ってた、
そうそう、バス通り、
だからバス通りだやっぱり、 そこでバスに3回くらい引かれそうだった
の、あ、僕凶暴な運転するから、そのバスに行き前
は人も多いしね、道細い、そう、そう、浜銀通り、
浜銀通り、
ね、じゃあそこの方、ちょっとその店は分かんないですけど、
で、どうなんですか、ラーメン屋さん、
あのね、まだ5軒ぐらいしか行ってないんだけど、うん、まあアビスケっていうのは、
アビスケ美味しいんだ、
うん、つけ麺屋で、うん、神奈川でも3店舗ぐらいあって、ちょっと変わってる人です、うん、店主が、
うん、
なんか東大中退して、
うん、
なんかラーメン屋やり
だした
、
うん、
なんか元々は六角橋で、うん、最初のラーメン屋を、
はあはあ、
でその後そのまま日吉ぐらいに来て、うんうん、で店員さんがお母さんを使ってたんだけど、うん、そのお母さんをすごく怒るんだ、なんかもう、うん、あのお客さん
に、
うん、なんかお前それじゃダメだみたいな、
うん、
だけどお母さんもほらもう東大まで行った息子だから、うん、もう間違いないんだろうみたいな感じで、うん、もうすいませんすいませんみたいな感じでそこのまま1回行ったんだけど、うん、
なんかアビスケとカレー屋リオの旦那が仲が悪いみたいな噂を読んだ
あのねちょっと変わった人みたいよ、やっぱそのアビスケの店主っていうの、まあ、あの30いくつなんだろう、35枚ぐらいらしいんだけど、そうそうそう、でまあねそこはね美味しい、ね、すごい濃い
美味しいんだ、
あのなんつうの、カツオパウダー、
カツオパウダー魚粉粉
魚粉のメインのやつで、
魚系なんですね、
うん、でもすごい濃厚なやつで、何カレー つけ麺とかさ。
あの真剣にそこの話してますね、自分はね。
いや、僕ね、そこが一番美味しいと思ってて。
それが一番おすすめなの。
ラーメンとかも含めて。
いや、それは日吉じゃなくて、純也の自分の食べ物の中でアビスケの、アビスケが一番うまいの。
あの汁麺の中で一番そこがうまいんじゃないかなと。
へえ。
じゃあ俺アビスケ行け
ば。カレーがいいよ、カレー。
カレーつけ麺。
カレーつけ麺。
カレーつけ麺。カレーつけ麺ってでも結構あるんでしょ今。
やれますね。
何？
ちょっと魚系のカレー。
そう、魚系のそうそうベースなのに、それにカレー。
はい。
アビスケ行こうじゃ今度。いや俺ほら今週今月ほら FM 横浜に毎週朝土曜日行ってるのね。だからそう帰りに食べることにしてそれで、で終わるのがさ早いのよ。10時ぐらいに出番的に終わっちゃうけど、だから F 横の周りはまだやってないから、ちょっとでも東京にちょっと寄ると若干10時半とか11時とかになる。
ちょうど日吉ぐらいで
それで
店が開くぐらいな感じになる
っていう意味で日吉にちょっと通うとして。
あ、いいんじゃないですか。でもね、僕が人に勧めて食べに行った感想はなんか変わった食べ物ですねって言われたから。
アビスケ。
まあそれより
も、ちょっとじゃあ俺アビスケ行ってみよう。
ちょっとまあ批判される覚悟で、は
い、いやいや、
おすすめします
じゃあ、あの本当にあの北田君と源証さんを足して2で割ったよ、ね。話の面白さは源証さんよりだけど、元気のなさは北田君より。
間だね。
間だね。
まあまあまあおすすめはできます。まあ自信を持ってね。
わかりました。
はい。
で明日も
重
要なゲストが来てます。
はい。はい。